比較しないで輝けよという題して一緒に恵みを分かち合いましょう。現代人のストレス、苦しみ、苦痛ですね、まあ、有名なフィリップ・メイク・ウローという分析の会社が、現代人たちはこのような3つの苦しみがあると、ストレスがあるということです。それは一つは比較する、まあ比較するということは自分と相手、相手はもう本当にうまくいくように見える、しかし自分は遅れてるように見える、そのような比較ですね。それがストレスだと、現代人のストレス。2番目のストレスは成果主義ですね、成果、結果です。しかし皆さん、私たちは神様の御前に立つまでは自分で成功した、失敗した、自分で評価してはいけないんです。神様が決めるんです。もう結果、もうお金がどれぐらいか、まだどれぐらい出世したか、この余的な生活の価値観で人を評価するんですけど、神様は私たちを別の形で評価します。よくやった、良い忠実なしもべだ、あなたはわずかなもので忠実だったと、そのような評価があります。だから評価というものを天のところに行くまでそれを評価しないでください。また3番目は業務主義です。神様が私たちに与えてくださった約束ですね、約束が信じる、約束を信じる時には私たちは希望で喜びで、こう揺るがないその力で生きるんですけど、それが崩れる時、自分が思ってたことが外れた、その時主の約束を疑うんですね。その時業務主義というストレスになるんです。皆さん、神様の約束は必ずなります。だからこのように3つのストレスを私たちが打ち勝つことができるように、聖書は古説にこのように言われます。アポロとは何でしょう、パオロとは何でしょう、あなた方が信仰に入るために用いられたしもべであって、主がおのおのに授けられた通りのことをしたのです、ね、主が授けられた通りの通りをしたということですね。私たちには器という、その器の大きさがあるんです。それに応じて神様が私たちに賜物を授けてくださるんです。皆さん、今日この本文には授けられたと言われます。皆さん、それを信じるように祝福します。私は授けられました。ね、いや、もらってない、それ困ります。主の御言葉は、皆さんイエス様を信じた時それぞれ賜物を授けられたと言われます。だから信じて、もらいました。もらいました。これが大切ですよ、ね、神様の御言葉を信じないと業務主義になってしまうんです。いや、私は何ももらってないんですよ。しかし皆さんは今もらってます。その賜物が力です。健康も賜物ですし、お金も力も全て賜物です。賜物には力があります。問題は何か、自分が何をもらってか、そのことを知らないこと、ね、それが問題ですよ。もらってないと思って比較するんですね、まあ、ある人は5ダラント、ある人は2ダラント、自分は1ダラント、いや、もう何もない、そのようにして落ち込んでしまうんです。感謝もしないんです。神様は今日の本文に、主がおのおのに授けてくださった、ハレルヤ、だから、この 植える、パウロは植えたと言ってるんですね。そしてアポロは水をかけたと。それで刈り取る人もいるんです。一番いい人ですね。植えた人がいるし、まだ水をかけた人もいるし、それぞれ全て成長させるのは主です。だから神様が全てを成長させたと。神様に栄光返す時、私たちは人と比較しないで、成果とかを思わないで生きることができるんです。主がなさいます。神様が導いてくださいました。だから私たちがこの、ね、小さいものをもらっても、大きいものをもらっても、それを大切にすることが重要です。その大切にするものは何か、自分に対して神様に感謝することです。神様は私をこのように女として作ってくださって感謝します。男として作ってくださって感謝します。背が高い、それも感謝。背が低い、これも感謝。太ってる、これも感謝。痩せてる、それも感謝。皆さん年取ってね、痩せてはダメですよ。太ることが重要。太ったら長生きする。ちょっと違う話。まあそれぞれ主が私たちにこう使命を与えてください。賜物を与えて。だからパウロは植えたと。だからこのパウロは自分が植えたことをよくしていました。どこに行っても良い働きをしたんですね。だから私たちが、自分が水かける人か、植える人か、刈り取る人か、それぞれ全部 主に栄光を返すと、比較しなくなります。主がなさいました。主に感謝します。それで2番目はね、私たちが互いが互いの賜物に対して感謝し愛し合うことであります。各機関、私たちの機関にはアダマはイエス・キリストです。そして目の役割よく見るんですね。幻とかよく見る人がいる。まだ耳よく聞くんです。まだ手足の働きがあるんです。そしてこの隠れたところ各器官があるんです。心臓もあるし、腎臓、肺とか胃とかを全部それぞれ自分の役割をするんです。これがとってもとっても大切です。互いが器官器官がね、感謝することよ。皆さんも同じです。皆さんと私、これ家族だから、一つの体だから。第一コリント12章21節から見ましょう。
そこで目が手に向かって、私はあなたを必要としないということはできないし、頭が足に向かって私はあなたを必要としないということもできません、それどころか体の中で比較的に弱いと見られる器官がかえってなくてはならないものなのです。また私たちは体の中で比較的に尊くないとみなす器官をことさらに尊びます。こうして私たちの見栄えのしない器官はことさらに良い格好になりますが、
じゃあ見栄えのしない器官、小さく何も見えない、まあ水上というものもあるんですよ。15センチぐらいです。これぐらい、それがどんなに大切な働きをするか。消化、またインシュリンが出るんでしょ、血糖を決める。また糖尿の関係も、肥満とか、全部このその小さな15センチの水蒸がそれをよく動くからできるんですよ。私たちはそれが目に見えないし、あんまり大切にしないんですけど、神様はそれを 一番隠れたところで良い働きをするようにされてるんです。だから皆さん、この各機関機関が大切に愛し合うこと、これ家族です。教会は家族なの。パパの家です。神様がこの家の主であります。だからこの家は私たちが互いが小さく見えても大きく見えても、それを大切にする、尊敬する、自分より優れて見る、それが私たちが家族の生活であります。じゃあそしたら自分がどんな賜物があるか、自分にはどんな賜物があるか、それを知りたいんでしょ。知らない知りたいもん。それは主がマタイの福音書11章でね、すべて疲れたもの、重に負っているもの、私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、私の首輝きは負いやすくと、そのように言われました。首輝きが負いやすい、この話はイエス様がこの農業してる人たちが2匹の牛を連れてきて畑を耕かしてることを見て、その話をされたんです。この首輝きは全部親牛に首輝きがかけられてるんです。だから私の首輝きということはイエス様が親牛だということよ。親牛にこの首輝きがかけられて、子牛はただそばを歩くことだけよ。だからそばをお母さんお父さんのそばを歩いたのに、ひっくり返ってみると畑が全部耕かされてる。そして人々が来て称賛する。うわお前すごいね、すごい力持ってる。それでおいしいものを持ってきて食べさせる。いやー畑仕事はいいな、明日が早く来ていいなそのように期待するんですよ。これが子牛にそれを畑仕事を教える方法なんで、2匹を入れて耕かす。首輝きは全部親牛にかけられて、私の首輝きは負いやすくということはその意味なんですよ。だから休みがある。だから本当の賜物は休みがあるんですよ。安らかになる。やってよく見える、ああいいな、そのような思いと、安く見えるんですよ。負いやすく。なぜ？これは主がその首輝きを持っていらっしゃるからであります。それで楽しい。で親牛のところを歩く、そのお母さんとしながら歩いてる、お母さんと一緒に歩く、それが畑仕事よ。だから自分に与えられた賜物はそのように分別ができる。あ楽しいな、運転するのは楽しいな、この星は楽しいな。私はね、蒼天やるときに楽しいな、みんな眠ってるんでしょしかし私はそれが楽しい。パウロは教会開拓が楽しくて、一時宣教のところに行ったら、ピシディア、アンディオケ、イコニオン、ルステラ、テベ、そのようなところに教会を建てました。で2番目行った時にはピリッポ、テサロニケ、ベレア、アテネ、コリント、第3次の時にはエベソ、それを建てましたね。このように楽しいのよ。横行すること、天道横行とか楽しい。私も いろんなところで教会を建てるようになってたけどね、千葉も宇都宮もこの、福岡も、今この教会を建てたんですけど、この教会を建てる時に、私の知り合いの牧師先生、有名な先生がいらっしゃるんですけど、私に言いました。先生、大変なことをしようとする。この教会を建てたら教会は分裂される。そして牧師が死ぬかもしれない。もういろんな悪いことばっかり言った。祝福のどころか呪いか分からなかったんです。まあ張先生がね、ここ剣道式に来られて、私の顔をちっと見て、あなたは教会を建てた人の顔じゃない、もう本当に楽しかった、建築が楽しい、だからあの山も崩れて、その土地が私たちに与えられてるんですけど、だからそのように賜物というものは楽しいよ。私が今鹿児島からも来てるんですけど、鹿児島行くのは4時間かかるんでしょ。以前ボロの車があったんですよ。仏壇こう運ぶ車だったんですけど、その車で行くんですけどね、ものすごく燃費が悪くて、途中で注油しないと福岡に帰らない、そのような時代がありました。けど楽しくて、もう途中で注油し、ガソリンスタンドのところとかある、休む場所で家内と一緒に寝て、早天ぐらいにここを着いたりしたんですけど、これが疲れたらできないんでしょ。以前長崎平戸までは高速道路がなくてね、あっち海辺を通ったんですね、山を越えて、それが楽しくて、大分もそうだったんだよ。大分も以前高速道路がなくて、途中で降りるんですね。それでこう、あとは高速があったんですけど、それも3時間4時間かかる、往復8時間でしょ。楽しくて楽しくてやりました。まあそれで嬉しのも熊本、長、鹿児島、ね、松山、内子、山口、こういったところを本当に楽しく行ったんですね。それが賜物なの。だから皆さんがね、何かやろうとするときに楽しみが、それが賜物です。主から与えられたもの、賛美が楽しいでそれですよ。自分の賜物です。教える賜物、そのそれぞれ、だからこのアポロさんは人を教える、水をかける、その賜物を持っていったんですね。じゃあこのように私たちが自分の賜物を発見して、相手を尊敬し愛し合って、そのように私たちが行くと、業務主義やその比較主義にならないんでしょう。3番目はね、輝くこと、自分の賜物を持って輝く、比較しないで、また傲慢にならないで、自分ができるのにどうしてあなたはできないかということを してはならない。これは主がなさってるからですよ。主が与えた、皆さんは主から賜物をもらいました、ね、もらった、それを信じるように祝福します。だから賜物は主から来たのに自分のもののように思ってはいけないんですよね。自慢したり誇ったり、それで人がそれで萎縮されたりすることがないように、自分も大切、相手も大切、これは比較しないことです。シモンがあるんですね。シモンは もうみんな同じ指紋は一つもないんです。だから指紋をこう押して識別するんです。この小さな石も川にある石もそれぞれ全部同じものはない。そこ森があるんですけど森の木も全部それぞれよ、一つはない。全部同じものはない。神様がそれぞれ特別に作られました。だから私たちはねナンバーワンになろうとしないで、オンリーワン、私たちは一人唯一、誰にも比較されることない唯一のものです。ただそれで輝けばいいですよ、主と共に歩む、主と共に歩む、その楽しさよ。自分にあるものがある。キムチよく作る皆さん料理が上手ですよ、そのこれたまものよ。でそれを作って人が食べてもう幸せだと、天国を味わう、そのようなこれがたまもの。安いし安くなる、楽しい、それで輝けばいいです。だから今私も年取ってね、いろんなことがある、あるけど、イエス様もそうだったからね、イエス様も弟子たちが自分の説教を理解ができなくて離れようとした。しかしイエス様はそれで、寂しく思わなかったんですね。もちろん寂しかったでしょう。5つのパンと2匹の魚で2万名ぐらいが集まってた。しかし彼らにこのパンの意味、今日生産式があるんですけど、この生産式の意味、この命のパン、私が天から下ってきた命のパンだ、この世のパンを食べても死ぬけど、天から下ってきたパン、自分を食べると永遠に生きる、今日生産式がそれですよね。その話を教えました。そうすると、ああこれはひどいことだ、それでイエス様からどんどん離れるんです。それで群衆がまず離れる、あとで70名の弟子が離れる、あと12人だけが残ってたんですね。ヨハネの福音書6章66節見ると、こういうわけで弟子たちのうちの多くの者が離れ去っていき、もはやイエスと共に歩かなかった。イエスと共に歩かなかった。これ不思議ですよ。聖書の中でね、6章の66節よ。聖書は本当不思議ですね。666がイエスと共に歩かなかった、その部分。そこでイエスは十二弟子に言われた。まさかあなた方も離れたいと思うのではないんでしょう。どんなに心がね寂しかったでしょうかね、イエス様も。するとシモン・ペドロが答えて、主よ、私たちが誰のところに行きましょう。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。私たちはあなたが神の聖者であることを信じまた知っています。これが皆さん現代人たちが虚無主義に苦しむその中で、イエス様、自分たちがずっと信じてきた方が、群衆が離れるんでしょう。70名の弟子が離れる、自分たちだけ残ってる。しかしペテロは、あなたは、神の聖者であること私は信じます、またそれで信じます、知ってます。このように信仰というものは私たちをこの世で もう自分が思ったものが全部外れるんですね。崩れる。その時にもしっかり立ったんですよ。皆さん、だからイエス様から目を離さないように祝福します。イエス様を信じること、ね、イエス様が言われたことは必ずその通りになります。信仰生活というものはマラソンと同じです。最後まで、決勝点のところまで私たちは走り抜くことです。この世の苦しみ、人々がどうして苦しんでるか、それを3つ一緒に考えました。その3つを突破することは、ね、私たちが比較しないで自分でイエス様を信じて輝くこと。栄光は主に返します。主を最後まで信じていきます。
アーメン。
じゃあ祈りましょう。